十字架の言葉は滅んでいく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父、母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を許し、罪から救うために命を捨ててくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのこの恵みを知りながら、私たちはなおも御言葉に従わず、 自分の思いを先に立てて生きてまいりました。神様、私たちの不従順な心をお許しください。どうぞ今悔い改めて御言葉に従って生きることができるように、聖霊の助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
主よ、すべてはあなたから頂いたものです。私たちは家から受けたものを差し出すに捧げ
ます。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を清別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱えて一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。教会の主でいますイエスキリストの父、そして私たちの天の父でいます神様、今朝も私たちをこのように御前に呼び集め、あなたを礼拝する場に立たせてくださいました恵みを感謝いたします。あなたはこの地上の至るところにあなたを主と呼んで礼拝する群れを起こしてくださいました。その中の一つとしてこの教会をお建てくださり、私たちを招き入れてくださり、その一員としてくださったこと、心から感謝いたします。あなたは私の父、私の天の父とお呼びできることは本当に幸いなことです。どのような状況の中にあっても、私たちはあなたを私の父、そう呼びし、また呼び続けてこの地上の歩みを続けてまいります。どうぞそのような私たちの歩みをあなたがよしとし導いてくださいますように。コロナが収まりつつあると思っておりましたが、福 幸なことに教会の中から感染者が出てしまいました。油断なく過ごしているつもりでも、またどんなに気をつけていても完全に自分を守ることができないということを、こういうことから知らされています。だからこそあなたの守りを願います。同族の群れをお守りください。特に高齢の兄弟姉妹たち、また心と体に弱さを持っている人たちをお守りください。今感染をしてそれぞれに療養している人たちが、肉体も魂もあなたによって守られ、一日も早い回復が与えられますように、どうぞあなたが特別な顧みをお与えくださるようにお願いいたします。今日は2022年度の最後の日曜日です。来週から新しい年度に入ります。教会も幼稚園も体制を整えて新しい年度を迎えようとしています。課題は少なくありません。しかし私たちはあなたの導きを信じます。あなたが私たちと共にいて御業を行ってくださることを信じます。どうぞ不信仰が私たちの心を支配することがありませんように、全教会が心を一つにして新しい年度を歩み始めることができますように助けてください。全教会がそのために指導する立場にある牧師役員の兄弟姉妹たちに御霊を与え、いつも正しい判断を備えてくださいますように。ウクライナでの戦いが終わりません。多くの人たちの命が失われ続けています。あなたに作られた者同士が命を奪い合うことは本当に悲しいことです。私たちはウクライナの人が死ぬこともロシア人が死ぬことも望みません。主よ、どうぞ私たちのこの世界を憐れんでください。あなたが御力を示し、御心がこの世界を支配するようにしてください。今週も私たちの小さな歩みがあなたによって導かれますように、御言葉に聞き祈り、置かれた場所において愛の技に生きることができますように、お互い覚えて祈る祈りをどうぞ深いものにしてください。私たちが心の中に携えてまいりました祈りと願いとを込めて、今朝も共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第13章1節から20節です。新約聖書の194ページ上の段です。ヨハネによる福音書第13章1節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへと移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、 あなたが私の足をあだらってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペテロが言った。主よ、足だけではなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスは、ご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことが分かり、そのように実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こったとき、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく。私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。
イエス様が十字架におかかりになる時が近づいてきました。その前の日の夜、イエス様はある宿屋の2階のお部屋に弟子たちを集めて、彼らと一緒にパンを食べて吸腰の食事をしていたんです。私たちもよく知っている最後の晩餐です。イエス様はもう間もなくユダヤ人指導者たちに捕らえられ連れて行かれます。もう間もなく3年間一緒に旅を続けてきたこの12人の弟子たちのもとを離れていかなければなりませんでした。その時、突然イエス様は食事の席から立ち上がり、上着を脱いで腰に手拭いを巻いたんです。それからたらいに水を汲んできて、弟子たちの足元に身をかがめて、弟子たち一人一人の足を洗い始めました。当時、弟子たちが歩いていた道は今のようにこうアスファルトやタイルなどで整えられていなかったでしょうから、その道を歩いてきた弟子たちの足は砂や埃で汚れていたと思います。イエス様はその汚れを手で丁寧に落として、手ぬぐいで水を拭き取って、弟子たちの足をきれいに洗ってくださったんです。でも、この当時そのように人の足を洗うのは 召使いのお仕事でした。弟子たちは3年間にわたって自分たちを教えてこられた主であり先生であるイエス様が足を洗って、まるで召使いのように足を洗って自分たちに仕える姿を目の前で見ていたんです。もしも今吉村先生や菊池先生が突然私たちみんなの足を洗い始めたら、皆さんこう驚いて戸惑ってしまうと思うんです。イエス様から突然こう足を洗ってもらっていた弟子たちも驚き戸惑っていたと思います。イエス様がペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですか、私の足などもう決して洗わないでくださいと言うんです。でもイエス様はペトロに、もし私があなたを洗わなければ私とあなたは何の関わりもなくなると言われて、拒んでいるペトロの足を洗ってくださいました。さらにイエス様はこれからご自分を裏切ろうと企んでいるイスカリオテのユダの足元にも来られたんです。ユダはユダ人指導者たちにイエス様を引き渡す機会を今か今かと狙っていました。自分に対してこれほど悪意を抱いている人にこう近づいてその人の足を洗うことは普通考えられないと思うんです。でもイエス様はそのユダの前にも身を低くしてユダの足もきれいに洗ってくださいました。こうして12人の弟子たち全員の足を洗い終えると、イエス様は弟子たちに、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方もお互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したんです。私がした通りに行うなら幸いですと言われました。今お隣にいる人よりも低くなってその人に仕える召使いになりなさい、お互いに足を洗い合いなさい。でもこうイエス様はこの時だけではなく、これまでもこの弟子たちに自分を低くする人が天の国で一番偉いんです、偉くなりたい人は全ての人に仕える人になりなさいと何度も何度も教えてこられました。それなのに弟子たちはこの吸い腰の食事をしている時、この12人の中で誰が一番偉いんだろうか、誰が一番偉いんだとみんなで言い争っていたんです。さらにその前には2人の弟子たちがイエス様のところに来て、主が栄光をお受けになるとき私たちの一人をあなたの右に、もう一人をあなたの左に座らせてくださいとお願いをして、後でそのことを知った他の弟子たちはその二人にもうとても腹を立てていることもあったんです。弟子たちはイエス様が教えてくださった、これまで教えてくださったことをまるで何にも聞いていなかったかのように、低くなることよりも人に仕えることよりも誰が偉いのか、この十人の中で誰が上か下かと見て、他の人よりも上に立とう、他の人よりも偉くなろうとしていたんです。このままの弟子たちであったらいつも争い言い合い喧嘩も絶えなかったと思います。イエス様はそのような弟子たちのために今日彼らの召使いになって みんなの足をきれいに洗って彼らに模範となる姿を示してくださったんです。人のただ言葉で教えるだけではなくて、ご自分の身をもって人の、大人にいる人の足を洗うこと、人に仕えることが幸いですとみんなに教えてくださいました。ご自分はもう十字架の死を目の前にしていながらも、弟子たちの元を離れていく直前まで彼らのことを思い、彼らのために必要なことを成してくださいました。イエス様はこのご自分の弟子たちを、12人の弟子たちを本当に最後の最後まで愛し抜かれたんです。そしてこの後イエス様はユダに裏切られ、指導者たちに捕らえられ連れて行かれます。そして人々から罵られても鞭打たれても、イエス様はそれら全てを耐え忍ばれて、十字架にお掛かりになって十字架の上で死なれたんです。その時弟子たちはイエス様が本当にご自分を捨てて最も低くなられて自分たちのために死んでくださったことを知ったんです。この主の十字架を体験したこの弟子たちは、これまで人の上に立とうと、誰が偉いのかと争っていたことが本当に愚かなことだったと気づかされ、十字架を通して偉くなりたい心も打ち砕かれたと思うんです。そのへりくだった弟子たちはイエス様が自分たちのことを本当に最後まで愛し抜いてくださったように、また自分たちのために足を洗ってくださったように、彼らもまた人の足を洗う、人のために仕える召使いとなって生きたのではないでしょうか。今日私たちの主であり死であるイエス様は、人の召使いとなる姿を私たちに示してくださいました。最後まで人のことを愛し、人のことを思い、使えることが幸いですと教えてくださいました。何よりもそのイエス様が私たちのために十字架を背負い、最も低くなられ死んでくださったんです。この福音を知らされ、イエス様からこれほどの愛を受けている私たちはどのように生きるでしょうか。イエス様はあなた方もお互いに足を洗い合いなさいと私たちを招いておられます。そのイエス様への応答として、私たちもへりくだって今お隣にいる人の足を洗う、その人のことを最後まで思い、その人のために仕える召使いとなって生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、12人の弟子たちのことを深く思い、彼らのために必要なことすべてを成してくださったそのイエス様を、私たちにもお与えくださいましたことを心から感謝いたします。どうか私たちはそのイエス様のお姿に学びながら、周りにいる人、隣にいる人に仕えて、その人のために生きることができますように、そしてその幸いを知ることができますように、私たち一人一人を導いてください。このお祈りを主イエス キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。 また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。 主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方とご挨拶を交わしてください。ご報告をいたします。今日はすでに一斉メールでお知らせしたように、ファン牧師はコロナに感染されましたため自宅で療養しておられます。そのため今日の牧会の祈り祝福第二礼拝の説教を吉村名誉牧師にお願いいたしました。先生ありがとうございます。でこのような状況ですので、礼拝後に予定されていた受難節の証と祈りの会は中止となりました。そして引き続き、今年もこの1年受けた恵みの証をお書きいただきご提出をお願いいたします。メールでも提出受け付けていますので、まだの方はそちらにお願いいたします。そして最後に、今日は礼拝後の挨拶は省いて素早く退出して、ロビーでの会話はなるべくしないように帰宅されるようお願いいたします。以上ご報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。